Are we ready for the word of God this morning?
今朝皆さん神様の言葉を聞く準備ができましたか?
We had a great time last night.
昨晩ですね、とても素晴らしい時を過ごすことができて、カップルナイト。Did you have fun? 楽しかったですか?
Did you learn about your spouse?
自分の結婚相手のことをもう少し分かることが分かりましたか?
Did you learn something new about your spouse?
自分の結婚相手に対してちょっと新しい発見がありました?
Okay, let's read our key verse.
鍵となる聖書の箇所を読んでみたいと思いますけれども。
Say it together, say no.
一緒に読みましょう。
So now I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples.
日本語で読みたいと思います。一緒に読みましょう。はい。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you that you have shown us how to love others, Lord.
あなたは私たちに人の愛し方を教えてくださいました。
Holy Spirit, we just invite you to renew our minds and our hearts today.
聖霊様、あなたを今日歓迎いたしますので、私たちの思いを心を新たにしてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.Amen. So we're on this series. We're talking about building strong relationships.
メッセージのシリーズはですね、強い人間関係を築くということを話しています。
That we want to get past playing pretend in our relationships.
私たちの人間関係の中で見せかけを超えて強い関係を築いていきましょうという内容です。
And in this series, we're talking about issues that affect.Our relationships with others.
そして人との人間関係において影響を及ぼす事柄を語っていますが、
we've talked about how honor plays a big role in how we relate to others.
人と関わるときに相手を尊ぶ、あと相手に敬意を表すことがどれだけその関係に、その人との人間関係に影響を及ぼすかを語りました。
And then the last three weeks we talked about how communication affects our relationships with others.
そして過去3週間の間は人とのコミュニケーションがどれだけその人との人間関係に影響を及ぼすかも語りました。
For Jesus, loving others meant loving others more than himself.
そしてイエス・キリストが人を愛しなさいというときに、イエス様が意味していたことは、自分自身以上に相手を愛してあげるということでした。
Where the Old Testament commandment was love your neighbor as yourself.
旧約聖書、聖書の旧約聖書というところではですね、自分を愛するように人も愛しなさいという戒めがありましたが、
Jesus went beyond that. He went beyond just loving others as himself. He loved others more than himself.
しかしイエス様はそれ以上のことを語りなさいました。それは自分以上に相手を愛しなさいという戒めです。
And so our desire as Christians is to be more Christ-like in our relationships.
クリスチャンとして人間関係においてイエス・キリストのようなものになって、イエス・キリストのように人間関係を築きたいというのが願いなんですが、
And so we want to be more like Christ by putting others above ourselves.
そして自分以上に相手のことを考えてあげるということを通して、それができるように、それができればキリストのようになってきたと言えるでしょう。
Because when we do that, we'll find great fulfillment in life.
そしてそれができるときに、自分以上に人のことを考えて愛してあげるときに、初めて人生において満足感というものがやってくると思うんですね。
John said in 1 John 4:11,
ヨハネという人が第一ヨハネの手紙でこう言っています。
He said, Dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other.
愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちも互いに愛し合うべきです。
Because God loved us so much, we should love others in the same way.
これだけ神様が私たちのことを愛してくださったのならば、私たちも同じように互いに愛し合うべきだとヨハネは言っています。
And so every relationship should be based on Christ-like love.
ですから、あらゆる人間関係は、 キリストのような愛に基づくべきである。
And we've been talking about how do we do that?
そしてじゃあこのことをどうやってやっていったらいいでしょうかということをメッセージで語っていますが、
How do we love others the way Christ loves?
キリストが人を愛したのと同じ方法でどうやったら私たちも人を愛することができるでしょう。
How do we love those who we feel don't deserve love?
愛を受けるのにふさわしくないんじゃないかなと思えるような相手さえもどのようにキリストのように愛することができるでしょう。そして私たちの中にイエス様を周りの人が見ることができるためにはどのような愛し方をしたらいいでしょうか。
As I've said before, most of us will not be put in a position to have to die for someone.
以前も私言いましたけれども、誰かのために自分の命を捨てるということはほとんどの人はないと思うんですが、
But yet that's what Jesus did for us. He died on the cross so that he could show his love to us.
でもそのことをイエス様は私たちのためにしてくださいました。私たちが本当の命を得るためにイエス・キリストは十字架でご自身の命を捨てて死んでくださったんです。
And even though we won't have to literally dieWe do have to die to our selfish ways many times.
そして私たちは実際に自分の命を捨てて死ぬということをがはないかもしれませんけれども、でも自分の自分に死ぬ自分の
die to ourselves. We will have to die to our selfish ways.
自分の自己中心的な方法やり方に死ぬことは必要だと思うんですね。
Because loving like Jesus loved defines what it means to be a Christian.
イエス・キリストのように愛することがクリスチャンであることを定義づけるからです。
It's not about believing a set of rules or commandments.
それはいろんな規則とかいろんな命令、戒めを守っていくというものではありません。
It's about taking the love that God has given us and treating others with a Christ-like love.
神様からの愛をいただいて、そしてキリストのような愛で人を愛することが必要なんです。
To be more Christ-like in our thinking and our actions.
そしてキリストのような考え方をする、キリストのような行いをすることが大切です。
Because our ability to love others in a Christ-like way tells others that we are a Christian.
そしてキリストのような愛し方をするときに初めて周りの方々が私たちはクリスチャンである私たちの中にキリストが住んでいるということを見ることができるんですね。
And it starts by applying this principle in our families.
そしてこの原則をまず最初に第一に始める場所は家族の関係においてです。
So I thought our couples night, our topic on couples night fit right into these messages on Sunday morning.
ですから昨日やったカップルズナイトでの事柄がですね、今私が語っているこのメッセージにぴったり合ってると思うんですね。
And sometimes we say things and do things to our families that we would never think about doing to others, right?
そして時々私たちは他人にはしないけれども家族にはしてしまうってことがあるでしょ。
And you know there are areas of our life that we will talk to our wives or talk to our families about things that we wouldn't talk with others about.
もちろんですね、自分の奥さんとか旦那さんとか自分の家族にはこういうことは話すけれども、周りの人他人には話せないっていう事柄もありますよね。
But that doesn't mean that how we interact with our families should not be Christ-like.
だからといってですね。私たちが家族と接するときに、家族と話すときに、家族 と人間関係、家族関係を作るときに、その作り方がキリストのようなやり方でなくていいとは言えないんですね。
So showing honor and communicating well begins in the family.
ですから敬意を表す相手のことを思ってあげる、そして素晴らしいコミュニケーションをするということはまず家族間で始まるんです。
Because the reality is evangelism and reaching out to others with God's love starts in how we treat our families.
というのは、人への伝道やリーチアウト、またキリストの愛を示すということは、まず自分の家族の中から始まる、家族との接し方の中から始まるからです。
If I'm always putting my wife down in front of people, who's going to want to come to that church?
もし私がいつも人の前で自分の妻のことをバカにしたら、そのような 教会に、私が牧会している教会に人は来たいと思いますか？
Right? And so this series is all about how to build strong relationships.
ですからこのメッセージのシリーズはどうやったら私たちが人間関係をもっと強いものにしていけるかという内容です。
And so this part of the series is going to talk about how money affects relationships.
そして今日からのこのメッセージのパート3ですけれども、それはお金は人間関係に影響を与えるということを話してみたいと思います。
I like these pictures.
この写真が好きなんですけど、
They reflect how sometimes we can allow money to determine our relationships, how we interact in relationships.
この絵がね、この写真が意味していることはですね、私たちのお金という金銭というものが実は人間関係、人との接し方、人間関係の築き方に影響を及ぼしているんですよ。
Do you ever act like this when you're talking about money with your spouse?
皆さん、自分の結婚相手とお金のことを、経済の、家族の経済のことを話しているときに、こういうような感じになったかと、ことありますか？
Do you feel like sometimes you're chained to your money?
時々皆さん自分はなんかもうお金に鎖で縛られてるって感じたことありますか？
And which wins out, the heart or money, when you're talking about relationships?
皆さん人間関係について語ってるときにどっちがもっと重みを持って勝ちますか？心ですか？愛ですか？それともお金ですか？
Because money affects all relationships.
というのは実はですね、お金は全ての人間関係に影響を及ぼしているんです。
Now, the Bible verses that I'm going to share with you right now are not verses that are usually associated with money.
そして今から皆さんに聖書の箇所を読んでみたいと思うんですけれども、その箇所は通常はお金、金銭とこう関係がある聖書の箇所として読まれることが少ないんですね。
But I hope that as we read these verses and talk about these verses, you'll understand that they have a lot to do.With money.
でも今から読む聖書の箇所を読んでいくときに皆さんがあ、この聖書の箇所は実はお金について語っていたんだということに気づいていただけたらいいと思います。そしてこの聖書の箇所を読む前にちょっとその背景にある事柄を語ってみましょう。
This story that we're going to read, Jesus, life was almost at the end here on earth.
この聖書の箇所はですね、イエス・キリストがこの地上でのもうまさに最後の時を過ごしていたという箇所です。
It was just a few days before the biggest holiday in the Jewish culture.
その今から読む聖書の箇所はですね、もう間もなく、ユダヤ人の大きな祝日がやってくる前でした。
And it was just before Jesus was arrested.
それはですね、イエス・キリストが捕まってしまう直前のお話です。
Just before he was tried and beaten and wrongly convicted.
そして裁判にかけられて、そして打ち砕かれて、そして、罪があるものとして、責められたということが起こる直前のお話です。
And then crucified on a cross.
そしてまた十字架につけられる直前のお話をこれから読んでみます。
So this story happens just before that.
それらのことが起こる直前にこのことが起こったんですね。
We're going to read John chapter 12, verses 1 to 5.
それはヨハネによる福音書の12章の1節から5節です。
And then we'll talk a little bit about it today.
そして、読んだ後そのことをもう少しお話ししてみましょう。
So、John chapter 12, verse 1, it says, Six days before the Passover celebration began, Jesus arrived in Bethany, the home of Lazarus, the man he had raised from the dead. A dinner was prepared in Jesus' honor.Martha served, and Lazarus was among those who ate with him. Then Mary took a 12-ounce jar of expensive perfume made from essence of nard, and she anointed Jesus' feet with it, wiping his feet with her hair. The house was filled with the fragrance. But Judas, the disciple who would soon betray him, said, That perfume was worth a year's wages. It should have been sold and the money given to the poor.
ヨハネの福音書の12章の1節から5節を読みたいと思います。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこは ラザロ、イエスが死人の中からよみがえらせた男の家であった。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ、ユダが言った。この香油は1年分の賃金にあたるほどなのだ。この香油を売って貧しい人々に施すべきであった。
Now let's stop right there. We're going to read a couple more verses, but let's stop there for a minute.
この後、あと 2節ぐらい読んでみたいと思うんですけれども、ちょっとここで、止めてみます。
How many of you here have a small bottle of perfume that's worth a year's wages?
皆さんの中で、小さい瓶の高価な香水を持っていて、この香水はとても高価なので、1年分の給料ぐらいの価値があるっていう香水持ってる人いますか？香水でもコロンでもいいんですけど。
Can you imagine your wife coming home with a 375 milliliter bottle of perfume and saying, I spent... What is that? 400万?
ですね、皆さんちょっと想像してみてください。想像できるかな。自分の奥さんが家に帰ってきて、まあ、300ミリリットルぐらいの 香水を持ってきて、これ買ってきたんだよ、1年分の 給料に値するぐらい、400万円ぐらいの価値がある香水だよって、こう家に持って帰ってきたら皆さんどうします？
Can you imagine that?
そういうことも想像もできます。
And then imagine taking that little bottle of perfume and breaking it and pouring it over Jesus's feet.
ですね。そのような高価な、ここで書いてありますね、1年分の賃金に当たる香油って書いてありますので、この女性はですね、それほどの香油の瓶を開けてイエス様の足元にその高価な香油を注いだんですよ。想像できますか？
Can you imagine that? How angry would you be?
ですね、そのようなことが起こったら皆さんどれだけもう怒りますか？1年分の給与の。
This is what Judas was all upset about.
で、このイスカリオテのユダという名前が出てきますけれども、彼はこのことに腹を立てたんですね。
Judas was upset because Jesus allowed Mary to break that perfume and pour it on him.
というのは、このユダが怒った腹を立てた理由はですね、そのマリアが本当に高価な香油を持ってきて、そしてイエス様の足元にそれを塗るということをイエス様がやらせてあげた。だから怒ったんですね。
But listen to verse 6.
で、6節を読んでみますと、
It says Judas, talking about Judas here, not that he cared for the poor. He wasn't angry because he cared for the poor. He was a thief.And since he was in charge of the disciples' money, he often stole some for himself. Jesus replied, "Leave her alone. She did this in preparation for my burial."
6節はこう言っていますね。しかしこう言ったのは彼というのはこの先ほどのイスカリオテのユダですけれども、ユダが貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。
Jesus said, "You will always have the poor among you, but you will not always have me."
そしてイエス様は続けてこうおっしゃいました。あなた方は貧しい人とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。
So what does this story reveal about Jesus's view of money?
今読んだ聖書の箇所はですね、イエス様のお金、金銭に対する見方を、考え方をどのように語っているでしょう。
What do you think?
皆さんどう思いますか？
What does this story reveal about Jesus's view on money?
今読んだ聖書のお話はイエス様の金銭に関する考え方をどのように語っているでしょうか？イエス様はどのような考えを金銭に対して持っていると思いますか？このお話から見ると。
Maybe you can always get more. You can always get more money, maybe. No, he didn't say that. I'm saying maybe this.
イエス様はこう言ってると思いますか。どうでしょう。お金はいつでも手に入ってくる。そう言ってると思いますか。
Maybe that there are other things in life that are much more important than money.
それとも人生にはお金以上にもっと大切なことがあるってイエス様は言ってると思いますか。
Maybe Jesus viewed money as a tool.
それともどうでしょう。イエス様はお金は人が使うただの道具にしか過ぎないと言ってると思いますか。お金は自分が使うものであって、お金によって自分が支配されてはいけないとイエス様は言ってると思いますか。
I think we can see from the story that Jesus' value for money is much different than our value for money, right?
このお話から分かることはですね、私たちの金銭に考えかけ、金銭に対する見方考え方とイエス様の金銭に対する考え方見方が違うっていうことだと思いますね。
That putting Jesus above our money was more important than money. That's a view that we can see from these verses.
そして、この聖書の箇所から私たちが読み取れることは、お金、金銭以上にイエス様を私たちの人生の主とするイエス様を上に置く、金銭以上にイエス様を上に置くことは大切だということが分かると思うんですね。
Even a year's salary didn't have much value when compared to Jesus.
1年分の賃金、給与と値するものでさえも、ものでさえもイエス様と同じ価値を持っていない。イエス様の方がはるかに尊いお方である。
What does this story reveal about Judas?
そしてこの今読んだお話からこのイスカリオテのユダはどういう人だと思いますか。
Judas was greedy for money.
このユダという人はもうお金に関して貪欲な心を持っていた。
He thought more of the money than he did of Jesus.
イエス・キリストイエス様以上にお金のことに心を向けてお金を大切にしていた。
His life was controlled by wanting to get more and more money.
そしてこのユダという人はもっとお金が欲しい、もっとお金を儲けたい、お金お金というふうに心を向けて生きていた人でした。
To use for his own purposes.
そしてそのお金をもう自分だけのために使う。
How many remember what happened to Judas?
そしてこのイスカリオテ、ユダに最終的に何が起こったか皆さん聖書の中でお話を覚えてますか？
He died, right? He committed suicide.
彼は最終的にですね、自殺をしてしまった、死んでしまったんですね。
What other relationships were affected by money in this story?
そしてまた今読んだ聖書のお話の中で、また別のどのような人間関係がこのお金によって影響を受けていますか？
There were a lot of people in that room.
このことが起こった時にですね、その同じ部屋の中に多くの人がいたんですね。
How do you think they were feeling?With Mary breaking this expensive perfume and pouring it over Jesus.
このマリアという人が入ってきて、その高価な香油をの瓶を開けて、そしてイエス様の足にそれを注いだのを多くの人が見て、彼らはどう思ったと思いますか？
I wonder how many were agreeing with Judas.
その中でこのユダと賛成した人が何人いるかなって自分は思うんですね。
Yeah, that's crazy. Why are you doing that?
なんでマリアはあんなことしてるのかな。それは絶対に変だよって思った人が何人いたでしょう。
もう400万円
もする。その高価な香油を全部注いじゃって何してるのって思った人もいるでしょうね。
But Jesus stood up for Mary.
でもイエス様はマリアの味方をしたんですね。彼女のために立ち上がったんですね。
Jesus validated what Mary did.
イエス様はマリアがしたことを正しいとおっしゃったんです。
You may not understand, but what she did was a good thing.
イエス様はこうおっしゃったんですね。あなたはマリアがしたことの意味がわからないかもしれないけれども、でも彼女がしたことは実は正しいんです。
That what she's doing is more valuable than 400万。
彼女がしたことは400万円以上の価値があることですよとイエス様はおっしゃいました。実はマリアがしたことはに値段をつけることができないほど尊いものなんですよ。
Judas was so angry because of what Mary did and because of what Jesus said that he went out and betrayed Jesus. He was so upset and angry with what Mary did and what Jesus said that he actually went out and betrayed Jesus.
そしてこのユダという人はマリアがしたこと、そしてそれに対してイエス様がおっしゃったことに腹を立てて最終的にイエス・キリストを裏切ったんですね。
Judas was the instrument in helping send Jesus to the cross to die.
そしてユダという人は最終的にイエス・キリストが十字架につけられてしまうための道具と器となってしまったんですね。
And Jesus knew what Judas was going to do.
そしてその時に実はですね、イエス様はイエス様をもう裏切るってことは知っていたんですね。
Yet he still loved him right up to the end.
でもその後もイエス様は最後に亡くなるまでですね、ユダという人を愛し続けたんです。
Jesus could have stopped Judas from betraying him. He's God. He could have stopped him.
ユダがイエス・キリストを裏切ることをイエス様は止めることはできたんですね。というのはイエス・キリストは神様であるから。
But Jesus loved Judas so much that he let Judas make his own decision.
でもイエス様はユダという人を心から本当に愛していましたので、ユダが自分で決断することを許したんですね。
Doesn't God let us make our own decisions?
神様はどうでしょう。私たちにも同じことをなさる。神様は私たちそれぞれが自分で選ぶことを許してくださいますよね。
Right, but what did Judas get in the end? He got a little bit of money and ended up committing suicide.
でもユダは最終的に何が起こったでしょう。結局少しだけのお金を裏切ることによって、指導者からもらって、そして後悔して、自分の命を絶ってしまったんです。
Let's go back to Mary in this story.
で今のお話の中で出てくる、マリアという人をちょっともう少し見てみましょう。
Mary gave up, willingly gave up her most prized, probably her most prized and most expensive possession.
このマリアという人は自分が持っていたものの中で多分ですね、一番高価であったろあろう、その香油というものをイエス様に捧げたんですね。
That possession represented a lot of money and a lot of security for her.
そして彼女にとってこの香油というものはですね、とても価値があって、
And her security.
このこれだけ高価なものがあるから自分はこれがあるから安定している安心しているその安心感があったものであったかもしれません。
Yet she didn't hesitate.To do something for Jesus with it.
でもそのような高価なものを持っていましたけれども、でイエス様のためだからと言ってそれを自分がイエス様に捧げることをためらうことはしませんでした。
Because what she did was an act of worship.
というのはイエス様のためにですね、礼拝するというこの香油を足に塗るということは彼女のイエス様に対する礼拝というものを表していたからです。
Saying, Jesus, you are more important to me than anything else, anything I possess in this life.
マリアはこう言ってたと思うんですね。私が持っているすべての中でイエス様はあなたが一番大切なお方です。
I think that's a good lesson for us to think about what do we value in life.
このことを考えるときに私たちにとてもいいレッスンになると思うんですね。自分はどうでしょうか。自分は人生の中で何を大切にして何に価値を置いて生きているでしょうか。
And how money...Has a huge effect on our relationships with others.
そしてまたこの金銭お金というものがやはり私たちの人間関係の中にどれだけ大きな影響を及ぼしているか。
And our relationship with God.
そしてまた私たちと神様との間にも
関係にも。Think about Lazarus in this story.
そしてこの先ほど読んだ中でラザロという人が出てきますけど、ちょっとラザロも見てみましょう。
Just a little while ago, he was dead for three days, right?
先ほど読んだお話の前の、ね、聖書の箇所を読んでみると、このラザロという人は3日間実は死んでしまったんですね。
What do you think Lazarus was thinking about what Mary did?
でそのようなラザロがこの マリアがした姿を見てどう思ったと思いますか？
Lazarus being dead for three days probably already had a taste of what heaven is like.
ですね、このラザロという人はその前にですね、このマリアのこのお話の前にですね、3日間死んでしまっていましたので、その後死から蘇ったんですけれども、彼はその死んだということが実際に起こりましたので、多分その時にですね、天国というものをちょっとだけ味わったかもしれません。
You don't see Lazarus getting angry for what Mary did, his sister did.
そしてラザロは自分の姉妹がですね、やったことを見て腹を立ってませんよね。怒ったって書いてありませんよね。
Hey, I saw streets paved with gold.
ラザロはこう思ってたかもしれません。自分が死んだ時に、通りが金でできているのを一目見た。だからそれに比べたら天国はですね、その香油にはもう全然と比べることができないほど素晴らしいものだって思ったかもしれません。
I was just dead and I surely couldn't take it with me。
彼はこう思ったかもしれません。私はこの間ミカが死んだ、その時に高価な所有物は何も自分の手に入れて持っていくことはできなかった。
I'd be surprised if he wasn't telling Judas, you need to get a new perspective on life
ですね。ラザロがそのユダという人に、あなたは新しい人生の見方をしなければいけませんよって言ったかもしれない。そう言ったとしても私は驚きません。
This is Jesus。
ここにいる方はイエス様ですよ。
If you add money to any relationship, that relationship changes.
What do you
add? When you add in the fact of money, it changes any relationship when you add money to that relationship.
What do you add? I don't understand. What do you add?
I could have a relationship with this person, but as soon as we start talking about money, you add money into the relationship, it changes that relationship.
To talk about money with a person.
To talk about or just you adding money into that relationship.
You give money to the person.
It's not about whether you give it or whether you talk about it. Just adding the perspective of money changes the relationship. When two people, if I meet somebody on the street and I'm talking and we're just talking, but then suddenly we start talking about or adding money into that perspective, it will change the relationship. It automatically changes the relationship.
So it's like physical money then?
Not necessarily have to be physical money.
人間関係の中で、まあ、例えば誰かとお話をしている、何かその中の会話の中でとか、その人間関係の中でやはり金銭という事柄が付け加えられると、そういう話が出たりとか、そういう金銭という事柄がその人間関係に入ってくると、やはりその人間関係が変わってくるんですね。
Just think about church.
例えばですね、教会のことを考えてみましょう。
Lots of people come to church and they love, oh, you have great worship and oh, the preacher's really good.
多くの人が教会に来て、素晴らしい礼拝賛美だ、そしてそこで語られるメッセージもとても素晴らしいということが起きて、
But mention tithing one time and it changes the whole relationship how they feel about church。
でもですね、そのメッセージの中でその牧師がですね、11返金ということを語ったら、そこの雰囲気が変わってしまうことがあるんですね。
Is that right?
そうですか、皆さん。
You can meet a person on the streetand be talking to them, be all happy, and as soon as they say anything about money, it changes how you think. Is that right?
例えば誰かと会ってですね、道でとかどっかで会って、その人といろんなお話をして、まあ、叫び話をして、その話の中にやはりお金、金銭のことが入ってくると、その人との関係がなんかこう変わってしまうことがありますよね。
Money, not the lack of it, but the differences in value of money.Between people is one of the top causes of divorce
in a couple. 夫婦の中です。夫婦間の中で、その夫婦にお金がないということではなくて、その夫婦の間でですね、そのお金に関する価値観が違ってしまうと、そのせいで、それが原因で、お金がないから離婚するのではなく、やはりお金に関しての価値観が違うので、その夫婦が離婚に至ってしまうという、その原因となることの原因はですね、があるんですね。その離婚の原因のトップはですね、そのお金に関する価値観の違いというもののトップの一つに当たるんですね。
Just for example, when my son started going to college、
例えば実例ですけれども、私の息子が大学に行きましたけど、
Her Japanese culture says parents will pay for everything.
ですね、まあ日本だったらですね、親が子供の学費を払ってあげるということが多いですよね。
My culture is I will help where I can, but you need to start earning some money and pay for your own college.
でも私はですね、アメリカでですね、子供が大学に行ったらですね、もちろん親が助けるところは助けるけれども、でもあなたはアルバイトして自分の学費を稼いでねというのが、その私の考えでした。
My parents never helped me with my
college. 私の親はですね、自分の大学の費用を一切払ってくれませんでした。
We had lots of contention.
ですから私たち夫婦の間でその息子の大学進学の時にですね、その経済に対してどうやって学費をサポートするかのそのサポートの仕方で、お二人の中に結構緊張感が
It changed our relationship.
緊張感が生まれてですね、夫婦間の関係もちょっと変わってきました。
And we had to work through it and decide what does God want us to do?
その子供の学費に対する金銭の価値観の違いがそこで初めて見えて、そこを話し合ってどうしていくかということを解決していかなければいけないことが、これ本当実際に起こりました。
This famous man, Emmett Burns.
ある有名な男性ですけれども、エメット・バーンズさんという方がいます。
He's the marketing director for a bank.
銀行の市場調査をしている方ですけれども、
He said this.
彼がこう言いました。
He said, money makes people act funny.
お金というのは人が奇妙な行い、行動をする、させてしまう力を持っていますよ。
Not haha funny, but...おかしだね。
その金銭というのはですね、人があれ奇妙な、ちょっとなんか変だなと思うような行いをさせてしまうようなパワーを、力を持っている。
He said everything from different spending habits and financial goals。
それはですね、お金をどうやって使っていくかとか、その使い方の違い、また自分のお金をどうやって貯めていこうとか、お金に対する目標、そういうのもありますけれども。
To one spouse makingA lot more money than the other.
またお金に関してですね、夫婦の間で、一人は多くの収入があるけれども、もう一人はあまり収入がないということもあるでしょう。
Causes a power struggle in the marriage.
そのようなお金に対する違いですね、収入の違いとか、使い方の違い、そういう違いがあると、その夫婦間でこう問題が、葛藤が起こるような要素となってしまう。
And can bring that marriage to a breaking point.
そしてそのお金に対する価値観の違いのせいで、その結婚が破壊されてしまうということもあり得ると、この彼は言っています。
Because he said money really does touch everything.
というのは彼が言ってますね。お金というのは、金銭というのは、すべてのものに触れて影響を及ぼすからだ。
It impacts people's lives.
お金というものは人々の人生に影響を及ぼすものであると、この彼は言っています。
There are so many people in the world who say I'm a Christian.
世の中にはですね、私はクリスチャンですという人がたくさんいると思います。
But if you talk about money in church, they get offended.
でもこの教会の中でそのお金に関してのメッセージを聞くと、彼らは気を悪くするんですね。
But I, like Judas, I think they don't really understand God's perspective about money.
でもそのような人はですね、先ほどのユダという人、聖書の中に出てきたユダという人のように、お金に対する正しい見方をしてないんじゃないかなと思います。
Actually, if you look through What Jesus talked about.
聖書を読んでですね、イエス様がどういうお話をしたかな、どのようなメッセージを語ったかなということをこう一つ一つ見ていくと、
In all the parables that Jesus shared,
イエス様は人といろんな例え話もしたんですけれども、
The highest percentage was about money and possessions.
でもイエス様が語ったその例え話、メッセージ、お話の中で一番イエス様が語った内容、話題、トピックというのはお金なんですね。
What?
自分が持っているもの、金銭、お金についてイエス様は一番多く語りました。
Why is that?
どうしてだと思いますか？
Because money affects all relationships.
というのは、お金は、金銭は全ての人間関係に影響を及ぼすからです。
How we view money, how we value money.
お金に対する見方、お金にどれだけ価値を置いているか。
And so the question becomes, how can we live and be more Christ-like with our money?
では私たちが考えていくべき事柄はこの質問の中に書いてあります。お金の扱い方においてどのようにキリストのように生きることができるでしょ
うか。
皆さん、午後からライフグループがありますけれども、このことを互いに話し合ってみてください。お金の扱い方においてですね、お金を自分はどうやって使っていくか、どうやって扱っていくかという、その方法の中でどのようにキリストとの関係、キリストのように生きていくことができるでしょうか。
How can money be used in a way that reflects our relationship?With Jesus.
そしてまた、お金をどのように使っていったら 私たちとキリストとの関係を繁栄表すことができると思いますか？
So I hope at the end of this series you'll get a new perspective, a Christ-like perspective on money.
ですからこのメッセージを語ってその一番最後の時にはですね、私たちそれぞれが金銭に関してキリストのような考え方見方ができるようになればいいなと私は願います。
Mary did not make money the center of her life.
先ほど出てきたマリアという人は金銭を自分の人生の中心にしませんでした。
JudasMade money the center of his life.
でもそれと逆にユダという人はですね、お金を金銭を自分の人生の中心に置いてしまいました。
Do we want to be more like Mary, or do we want to be more like Judas?
私たちはどうですか？マリアのようなものになりたいですか？それともユダのようなものになりたいですか？
Awfully quiet out there.
皆さんちょっと静かですけど、どっちでしょう？
Is there anywhere in between?
その中間点はありますか？ですね、私たちもっとキリストのように自分が金銭を取り扱うときにさえもキリストのような取り扱い方、キリストのようになれたらと私は本当に願います。
Because the reality is we can't take it with us.
というのは現実はですね、私たちは死んだらお金を一緒に持っていくことはできないんですね。
I'll just end with this. It's not about whether you're rich or poor.
そしてこのお金に関して今語っていることはお金がなくても裕福であってもそれは関係ない。自分の持っているお金の金額に関係ないんですね。
A poor man can be just as controlled by money as a rich man can.
ですね。お金がなくてもお金に支配されてしまう人もいるし、お金があってもお金に支配されてしまう人がいるんですね。だから持っている金額は関係ないんですね。
But it's about how can we use what God gives us to be more Christ-like in our relationships.
でもやっぱり大切なのはイエス様から神様からこのお金もいただいていますので、その神様からいただいたお金をどのように使っていったらイエス様のような使い方がイエス様のことを表すことができるだろうか。
Amen. Let's pray. We'll stop there today. Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
God, I thank you, Lord, that we can be more Christ-like.
私たちはもっとキリストのようなものになれることを感謝します。
name,
あなたの皆を呼び求めるときに
when we choose to invite your Holy Spirit to live in us,
そして聖霊様に私たちの中に来て、住んでいただくときに
when we choose to surrender our lives to you and you alone,
そしてあなただけに自分の人生を明け渡すときにできます。
You will make us more Christ-like in our relationships.
その時にあなたは私たちの人間関係の中で私たちがもっとキリストと似たものとなれるように助けてくださいます。
Help us to see the freedom and the joy there is in being more Christ-like in our relationships.
そしてまた私たちの人間関係の中でもっとキリストのようになってキリストのような人間関係キリストのような人間関係を築くことができる、その中に私たちが自由を解放を見出すことができますように、助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
Have some food upstairs and let's stay for life groups.
その後ライフグループぜひ残ってください。